皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
こんばんは、 JK1BAN 田中です。
こんばんは、 JI1KGQ 奈良文幸です。
そして JH1OSB の小浜です。
前回お休みだったね、奈良君、何してたんですか？ねえ、噂してたんですよ、まあ、小浜さんとね。
気になるな、
気になるな。じゃあそれは CQ ハイスクールでちゃんと教えてくれ。
そうですね。
サトーパーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、それでは CQハイスクールです。
はい、
うん。まあ先ほどなんか先週お休みでどうしたのかなって話をしてたっていう。
連休に遊んだから怪しいよねって小浜さんと話をしてたんですよね。
そうだそうだ。
これはもういい天気の時にどっか行くっつったら女の子と行くしかないですもんね。
そうだそうだよ。
いや皆さん何を言ってるんですか。
昔のあのメールくれたあの子とかね、どうしちゃったんだろうな。
そうだそうだよ。
いやあのいやその時はですね、実は勉強合宿がありまして。
ああそういうのがあるんだ。
もう、
はい、あの早いんですよ、勉強合宿があって。もうクラス始まってすぐだっていうのに、もうみんな勉強合宿だぞみたいな感じで、勉強合宿に行ってまいりました。
それは高校1年生みんな連れてかれるんですか。
そうなんですよ。
何スパルタなの。
いやそう、なんか結構熱心な高校で、
まあ、はい、新学校ですからね、ちゃんとしたね、
そんな感じでやってるんですけれども、山梨県の富士山のふもとの方に行ってきたん
です。
まあ、無線機を持っていきたいななんて思ったんですけど、さすがに持っていけず、無線ライフには至らなかったんですけれども、
残念だ、
はい、まあ、とりあえず勉強合宿だったので、まあ、そういう、まあ、デートみたいなことはないですよということで、
まあ、その時はデートはなかったということですので、他の時あったかもしれない。それまた次回そういう話。
いや、まあ、また何よ、まあ、という感じなんですけれども、はい、まあ、今回はしっかりやっていきたいなと思っております。
はい、
そして春休みなんですけれども、まあ、しばらく前の話になってしまうんですけれども、あの僕おじいちゃん家行ってきて無線機もらってきたよなんていうことを
ありました、
言いましたよね。
言いましたね、
うん、
あのその話をしたいと思うんですけれども、IC706 という機種があるんですけれども、
いいですね、
それもらってきたんですよ。
くれたんですか。
くれたんです。
孫かわいいんだねきっとね。
そうなんでしょうね、これね、
あの
おじいちゃん家の、家の方に、IC706 がついていて、うん、おじいちゃんの車にマーク2がついてる。
あのすげえ2つ持ってたりしてんの。
あの706は、冷たまでなんです
けど144
もね、はい、あのマーク2になると430もつくんです。まあマーク2は使うなんて話をしてたんで、まあ706だけもらってきたんですけれども、まあ、その他にも SWR 系とか、うん、あの自分の持ってるのよりいいのをくれて、 いろいろくれました、うん、なんかもう整理しなきゃダメだというふうに言ってるんですけれども、うん、あのスプリアスが変わりましたよね、
はいはいはい、
でこれどうしようなんて思ってて、うん、見たんですよ、JADのサイト、うんはいまあ、しっかり載ってました、
うん、
あまあ安心したんですけれども、うん、あれってどういうふうに申請したらいいんでしょうかね。あの一緒に番号がついてるじゃないですか、
うん、
あの申請するため申請するための番号なんですか。あれは
番号
なんかあのあ機種の横に JAD なんとか番号とかいうふうに書いてあるの、はいはい、書いてあるんですよ。
いや基本的に自作と同じ形で申請してで JAD が保証するって形になるんじゃないかな。
あなるほど、そういう感じでいいんでしょうかね。なんかちょそういう申請の仕方とかがまだあんまよく分かってないんで。
よく分かってないよね、うん、僕もよく分かってない
ん
ですよ。
なんかね最近聞いた話によると自作を作ってスプリアス測定しなきゃいけないのかなと思ったらスプリアスをこう考慮してちゃんと作りましたっていうのを一筆書けば計測しなくていいっていう話があって
そうなんですか。
それ
本当ですか。
ちょっと何のためにあの巨大な機械を買った僕はどうなのかということになっちゃって
前取り上げましたね
買っちゃったんですけどね、うん、なんか自己申請でいいっていう話らしくて。
そうなんですか。
そうです、
ねまあ、なんで皆さんちょっとそういうのに詳しい方いたらぜひメールツイッターいただければいいかなと思っております。うん、メールの宛先は qsy785@excite.co.jp、 エキサイトは EXCITE です。ツイッターはハッシュタグ qsy785 をつけてツイートしてください、まあ、ということでここまで、祖父からもらった無線機の話をしていたのですけれども、
うん、
ずいぶん前から話をしてたコーナーの中のコーナー部活に無線部ないんですをやろうかななんて思っています
奈良君の都立高校には無線部がないと
ないんですよ。
まあ今ないところが当たり前ですからね。
いやもうほとんどないです。もう近所の高校にも全然ないです。
ないですね、
うんうん、なんでまあそんな話をしたいんですけれども、うん、まず、いろんな問題が発生しているんですよ、まあ、当たり前ですよね、一から作るんですけれどもまず顧問の先生が見つからない。
はい、
もう科学の先生とかそこら辺に頼もうかと思ってるんですけれども、うん、なかなか科学の先生と話すことがなく、全然顧問が集まらない。そして問題その2、部員がいない。あの無線をやってるのが僕だけとかそういう状況なんですよ。
免許持ってる人がどこにいるのか分かんないよね。
そうなんですよ、
うん、
で一人で部活みたいな風にやればいいじゃんなんていう風に思う方いらっしゃるかと思うんですけれども、同好会っていう手もあるんですが6人以上ということで、うん、なかなか無線に興味がある高校生が集まる数ではないかななんていうふうに思ってるんですけども、
あの無線の免許を持ってる人がいなくてもこれから取ろうと思う人とか、まあ、アマチュア無線じゃなくても今他のねフリーライセンスの無線があったり、その電子機器が好きなのとかそういう集まりにちょっと幅広くするなと思った
んだね。あのそういう感じでいろいろな問題が発生しながらのスタートですが、まあ、頑張っていきたいななんて思っております。
そ
う
か、
皆さんぜひ応援よろしくお願いしますという
これは長そうだな先がな。
そうですね、うん、もう先長そうです。もう3年で終わるかどうか心配ですなんて、思っておりますが、
うん、
もう部活に無線部ありましたか。あ、小浜さんは、部長さんでした、
ね、部長だけど免許なく部長になっちゃって後から慌てて免許取りに行ったからね免許ね。
あ、田中さんはちなみに学生時代 あったんですか。
ありました高校時
代。なんかそういうある学校っていうのが一応あるんですけどもその近くには、
はい、
あのすごく工業系だとか、
あ、
そうなるね、
科学系だとかいう学校、うん、あのスーパーサイエンススクールみたいな感じで認定されてる高校はすごく多いんですけれども、うんうんうん、まあ、なかなか一般というか、まあ、普通科の高校でそういう無線部がある学校さんはなかなかないようで、
ね、
うん、あのいろいろ調べたんですけれども東京都だけじゃなく結構他の県、などに行ってもそういう同じ状況があるみたいで、もう本当同じ高校に限らずいろんな学校から部員を集められたら普通にできる話なんですけれども、
そっか、
まあ、なかなか難しいななんていう感じなんですよね。
うーん、
逆に私立さんだと あの私立の学校だと先生もいろいろキャラ濃い方多いので、
多いね、はい、とっても多い、う
ん、あの無線部ある学校がたくさんあるので、そういう学校がどうしてるのかななんて思いながら、これから進めていきたいななんて思っております。そうそう、うん、それでは音楽を聴いていただきましょう。今回の音楽は僕が中学の頃からやっているサックスの音楽です。平原誠さんの演奏でステラバイスターライト。
これ平原彩香さんのお父さんなのね。
そうです。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。
やってきました、
まあ、ちょっとね、自作の話をする前にここにお菓子があるんですよ。
はい、
あるトイです。
外国もんですな。
そうです
ね、外国のクリオスリー、クリオスリーストロングミント。
おお、ミント
ミントということでね、ちょっとこれ皆さんちょっと食べてみましょうということで。
あ、なるほど、
お菓子です、
ね、お菓子です。使ったでしょみんな、
う
ん、
そうですね、
ね、
今開けております。
ミントだからスッとするね。
もうね、ちょっとねスッとしてくださいよ、もう本当に。
あ、
アンクルって書いてありますね。
おお、これは麻薬ではありませんね。
さあさあさあさあさあ、
はいはい、ありがとうございます。
はいはいはいはい
はい、白い白い、
そうですね、
プロデューサーもその
見た目はラムネのような、
ラムネのような、
はい、いただきます。うん、
どうですかお味は。
僕こういうの好きです。
なんかなんかなんだろう、これは湿布の味。
ああ、正解ですよ。
湿布の匂いというか、
あのね、ヒサミスのサロンパスを口の中に頬張ったって感じの、まあ、お前食ったことあるのかって言われたら困るんですけど、
まあ、あの匂いですよね、
匂いが、
はい、
うん、
これそのものだ。
食ったら、あ、なんか筋肉痛ですか、腰でも悪くしましたかって言われちゃうね、これ、
う
ん、
そうですよね、う
ん、すんごいね、あのいっぱい実は家にあるんですよこれ。あの
どうしたんですか、
なんでこんなものをいっぱい買ったのかっていうとですね、
これですよね、うん、
まあやっぱり元はといえば自作なんですけども。
ああ、そうですか、そこに戻りましょう。
でもう一つこっちに
ありますね。
これも、ええ、違うパッケージの、
同じもの、
同じ会社のものです。まあ味がちょっと違うんです。
そうですね、味、生姜味ですねこれ。
そう、
ジンジャー、ここジンジャー生姜味、開けてみてください。
そうですね、
なんか入ってますか。
いただこうかな。あれ、
お、これさっきのこの白い粒粒じゃなくて、これコイルが入ってるよ。コイル、
ね、
コイル。
ということでね、実はあのヨーロッパの方ではこのアルトイズスっていう缶の中に、うん、
はい、
いろんな無線機をこう組み込んで、うん、持ち出して使うっていうのが自作の間で流行ってるというか、そういう、やり方もあると、
これじゃあ写真載っけましょうね、う
ん、そうですね、
うん、
なんかでもこう開けてびっくりみたいな、
なんか宝石箱というか、ちょっとなんか
いいでしょ、ね、
これでちゃんと送信もできて受信もできるんだから。
そうなんですか、
うん、でちょっと周波数も少しね、ずらすこともできます。7メガヘルツの CW、うん、トランシーバ
ーへー、楽しいよね、こういう中に組み込むのは楽しいよね、
うん、うん、でね、キットなんですよこれが。今回紹介するのはこのカンガあのプロダクツっていうところを扱ってる、ザ・フォックス3、まあ、40メーター QRP トランシーバーです。
うーん、
これね、カンガプロダクツって書いてあったから、僕はずっとオーストラリアの会社かなと思ってたら、う
ん、そんな感じしますね、
イギリスでした、うん、まあでもまあ全くなんていうの、縁がないわけじゃないけどね、イギリスとオーストラリアって言ったら、うん、で、まあこんな感じで説明、あ、
写真はちゃんとこのお菓子の缶に入れてる写真が載ってる、
はいはい、
っていうことは疑問を持つんだけど、このお菓子メーカーとこの無線機キットの会社は兄弟会社かなんかなんですか。
いや、兄弟会社じゃないんですけども、うん、明らかにこのお菓子の缶を意識してこのキットが作られてると。
だ
って見てくださいよ、うん、お菓子のこの丸みのところもちゃんと計算して作ったんです、
基板が。ちゃんと R がついて、
基板のカットがそのものですよね、
うん、うん、なんですよ。
あ、じゃあ必然的にこのお菓子を買わなきゃいけないっていうことなんだ。
まあ、それでね、
それでいっぱい買い込んだ、
いっぱい買って口の中に1個入れた時の残念感。
いや、これ日本のあれじゃんみたいな、
うん、
日本でこんな味のお菓子ある？
ないけど。
ないですよね、うん、でも何でしょう、この外国の方にとっては、例えば日本でいう まあ、フリスクとか、まあ、こんなこと言っていいんでしょうね、フリスクとかミンティアとか、うん、そういう感覚で食べるものなんでしょうけれども。
でもフリスクってもともと海外のお菓子でしょ。
でしょうね。そうですかね、
うん、これちょっとそこら辺の子供に口放り込んだら泣いちゃうよ。
もうこれ嫌いじゃないですよ結構。
じゃあもう子供じゃないんだよ。このもうびっくりしちゃってね、うん、でまあ家にいっぱい置きっぱなしで、まあこれ食って何か作って、うん、あのこの中に入れようという魂胆だったんだけども、はい、あまりにもまずくてまだ一個も実現してないんですわ。じゃあこれは何で存在するかっていうと、
ジンジャー味ね、
はい、ジンジャー味の方は、うん、あのヤフーのオークションで、あのとある OM がちょっともう最後まで完成させることができなくて、どうしようもない、もうどうやっていいか分かんないから、もう
放出したん
だ。放出したんです。
へえ、それを買ったんだ。
そう、買ってで調べて、あの完成させたのはこちら。
なるほど、
そうですか、そうですか、う
ん、じゃあ OM さんがこのジンジャー味を食べたということですね。
これ食べたのかなと思って。これ
捨てたんだよ。
ガラガラガラ
と、まあ、もしこれ本当にこのジンジャーの缶を使った OM さん聞いていたらメールくださいって感じですね。
食べましたか、
食べましたか、
真実を知りたいような気
が。あの多分ね、日本でもちょこっと作ってる人いると思うんで、中身どうしたか聞きたいね。うん、
そうですね、
うん、そうですか。
捨てるのも忍びないしな。
かといって腰に塗るとか言ってもなんかちょっと嫌な感じしますからね。
効かない、効かない、効かない。でも無線機としても面白いね。
はい、あのシリーズがいっぱいありまして、まあ、これまあもちろん7メガでいろんな周波数帯もあるんですけども、ただ の, あの、アンプだったりだとか、うん、あのフィルターだけのものだったりだとか、いろんなあのバリエーションがあるんで、これを見つけるのも楽しいかもしれないですね。
そうなんですか、
うん、あのよくある光景としてこれをね、あのいっぱい横に並べてこうやって、ほんでこう外でこうやってるような写真が、
あ、そうなんです
、あ、そうなんですか。
うん、あの見ますよ、外国のそのやつを見てると。
うん、結構その外国の方だとこうコンパクトにまとめる感じな方が流行ってる感じなんでしょうかね。
ちっちゃい、そうだな、マウンテントッパーといい、
うん、マウンテントッパーもちっちゃかったね。
意外と日本よりも海外の方が小ささにかけてはちょっと追求されてるのかなっていう気がする。
それと海外の人の方が QRP 好きなんじゃないの。
それもあると思う、
絶対ね、
うん
うん、日本人はどうしてもパワー出したいんですよ。
パワー出したいんだけど、あ、どうかな、環境かな。日本ってこうノイズ源が多いから、うん、強い電力でガツンと出したいというのはある
かもしれないですね。
うん、アメリカとかだだっ広いから周りにノイズ源なさそうだもん。
あ、そうね、
うん、
いや、しかしよくできてる。いや、面白い、いいっすね、
これね。だから奈良くんもちょっとこれぜひ、どうですか。
そうですね、
まずこれを食べるところから、
これ食べるところから始めます。
食べなくていい。
いやね、なんかね、これイギリスなのかな、アメリカなのかな、これ。
あ、分かった、これは運用しながら食べるんですよきっと、他の袋かなんかに入れといて。運用するときは食べるという。
やっぱり食べなきゃいけないんですかこれ。あ、シカゴって書いてあるからアメリカの
メリカだ、シカゴだ。
イギリス人がね、味に無頓着っていうか、あんまり美味しいものを食ってないっていう話は知ってます、
はい、あんまり美味しいものがないってことですね、イギリス行ってもね。
そうそうそう、だからあのイギリスかなと思ったんですけど違いました、
ね、アメリカでしたね、うん、まあアメリカ意外と大胆な味のもの多いですからね。お菓子もあのものすごい色のチョコレートとかね、
確かに
ないじゃないですか、
うん、これ裏見るとほとんどが砂糖ですね。
本当あ、ほんとだ。
まあ、あんま食べ過ぎると歯には良くないかななんて感じですけど。
確かにね、やっぱ食べない方がいいのか。
まあまあ一応食べないとまあ大変な感じなんで。
まあね、
まあでもこれに値するいい感がなかったらこれ使うしかないですからね。
ちょうどいい大きさなんですよ ね。でこれに似たような感が日本でないのかなと思って探したんですけど、うん、ないんです。
ないんだね、
うん、日本にはこういうお菓子が、うん、まあ、なんかサンマのかば焼きなんか使ったらできるかもしれない。
そうそう、サンマのかば焼きはだけど、ね、その油を抜くのが大変だろうね、中のね。
ああ。
でもね、意外にこういうあのその辺で売ってないようなお菓子の類はですね、うん、ディズニー行くとありますよ。ディズニーランドのお土産屋。
ディズニーランドですか。
そうです。 僕もあそこで、あ、これちょうどいいな、オーディオアンプにいいなというのをお箇所買っちゃいまして、うん、目的は缶が欲しかったからなんですけど、
いやー、子供にはね、まだ浦安の夢の国は存在しないことにしてるんですけども、だって存在が分かったら行きたいっていうね。
あ、それとあそこ観覧車がないからね。
観覧車ないからね。ちょっと残念だよね。行くわけにはいかない。
夢の国って言っときながら、ちょっと食事代を取るところが僕はちょっとどうも出せないんですけどもね。
はい、まあ夢の中でも食事せんとダメということですよ。
そうですね。
さて、いきなりですけども、はい、はい、曲ですよ。もう曲の時間ですよ、皆さん。
そうですね。早いですね。
はい、早いですよ、意外と。今日はですね、まあ、ちょっと系統を変えて、皆さん、あの出川哲朗の、充電させてもらえませんか、聞いてます、見てます、
毎回見てる、
毎回見てる、
たまにしか見ません。
あそこでね、あの充電池がなくなるとかかってくる曲があるんですよその曲を今回かけましょう。
はい、楽しみだ、
楽しみだ、老人と子供のポルカ、
はい、
左牧前とひまわりキティーズ、
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パンツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
さあ、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここで私がね、面白いものを見つけたんで、ここで発表させてください、うん、これはね、外務省の、ホームページなんですが、海外安全ホームページというところで見つけました、うん、重要なお知らせ、便利さの落とし穴、電話もインターネットも通じなくなった時、短波ラジオの重要性を見直してくださいということが書いたんですね。これはですね、かいつまんでお話します。日本人が海外旅行に出かけることは今や当たり前となりました。以前と比べて今日では情報手段が格段に進歩し、携帯電話の海外ローミング、メール、ツイッター、スカイプなど、インターネット通話など、海外にいながら日本の情報を入手したりもできます。一方で海外においては政情不安の続く一部の国や頻繁に自然災害に見舞われる国、地域があり、またこうした緊急事態は往々にして予期せぬ場所、時間に発生するものです。海外においてひとたび緊急事態が発生した場合は、インターネットといった一般的な情報通信手段が使えなくなる、場合によっては意図的に遮断されるといった場合も想定され特に通信インフラや正常に不安のある国への渡航や、滞在にあたっては留意が必要となってきます。外務省および各地の在外公館、つまり大使館とか総領事館ですね、は海外において日本人の方々の安全安心のために様々な手法を用いて各種情報を提供すべく努力しています。そんな中、短波による NHK のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本のニュースや海外安全情報も有益です。海外への渡航に際しては短波放送の受信が可能なラジオを準備、持参するようお勧めいたします。最後こういうふうに締めくくってんですよ。
じゃあ海外旅行行くときはもう短波ラジオも持っていけと。
そういうことです。
もう持ってないと危ないよっていうことですね。
そう、逆に北朝鮮のスパイじゃないかと。お前なんか暗号を受信してお前らどうしようかなと思うけど。わかりました。
でもこういうことなんでね、インターネットの時代ですけども、
うん、
外務省はこういうことを言って短波ラジオが非常に有用だと、
うん、
いうことを言ってますんでね。
なるほど、
やっぱ通信は短波ですよ。
なるほど、
ということでございます。
わかりました。ちょっと気をつけとこう、
持っていこう、短波ラジオ気をつけましょう、
はい、
さて、先月ぐらいまでにずっと募集していたプレゼント、
はい、
はい、
当選の発表なんですよ。
そうですね。
ということで、こちらから、タッチセンサーの方ですけども、当選者全員ということで少なかったというよりはもう手持ちのもの全部入って、まあ、みんなに行き渡らせる
すごい太っ腹、はい、
今回全員ということで、数そんな多くなかったんで、そうしたいと思います。
いや、いいね、いいね。
で、奈良くんどうです。
そうです、僕からは、そうですね、プラグ SOS の爪の部分なんですけれども、まあ、そちらの方も応募してくださった方全員ということで、
やった
プレゼントさせていただきます。
そうですか、はい、では音楽を聴きながら お別れとなります。今日はですね、ジョン・フィリップ・スーザの行進曲を持ってきました。すごいでしょ、国民の象徴という曲で、演奏しているのは海上自衛隊東京音楽隊。これを聴きながら皆さんお別れです。ではまた次回まで、さようなら。
さようなら。
どこ